Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当に12月に入って寒さも本格的になってきました。今まではね、なんかちょっと日中なんか車で運転してるとね、ポカポカですごく暑いぐらいにね、お天気良かったんですけど、さすがにですね、日中はそうやって車の運転をしていて、車の中は暖かくても車を降りたりするとひんやりするし、特に朝晩がね、寒くなってきましたよね。ちょっと私はね、あんまり早起きじゃないんですけど、どうしてもお仕事の時早起きしなくちゃいけない時ってあるじゃないですか。そんな時にね、朝早く起きて表に出て、さあ車に向かおうと思って周りを見たら、もううちの方田舎なもんで、もう霜が降りてるんですよね。だからもう真っ白だ、霜だみたいな感じでね、あ、寒くなってきたんだななんて思ってる今日この頃でございます。もっともっとますね、もっともっと今度気温ももっと下がってくるんで、霜も降りたらね、もう土踏んだらバリバリっていうぐらいね、こっちの方は冷えてねなるんでね、本当に寒さで風邪ひかないように気をつけたいと思っております。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナはですね、先週に引き続きまして、マイクロウェーブミーティングの方で伺ってきてインタビューしてきた模様をお送りさせていただきたいと思いますのでね、皆様そちらの方楽しんで聞いていただきたいと思います。それでは今日も最後まで皆様お付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルヌンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、アイコム株式会社のですね、吉尾さんにお話を伺いたいと思います。吉尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、吉尾さんは普段アイコムさんではどのようなお仕事されてるんですか？
奈良山研究所という部署に所属しておりまして、最近は24ギガのトランスバーターを、の開発を行っております。入社してからはちょっとご存知かわからないんですけども、ハムフェアで AI スピーカーであったりとか、そういったものを参考出展させていただいたりとかしておりました。
もう入社何年目なんですか？
現在で6年目になります。
まだまだじゃニューフェイスって感じですね。はい、さあ、それじゃあですね、今日はですね、マイクロウェーブミーティングの方にお邪魔させていただいて、先ほどもアイコムさんのね、皆様からいろいろなお話を伺ったんですが、今IC905 の方は10ギガまでですよね、現在使えてるのは。
はい、IC905 に、CX10G を組み合わせた IC905XG という、製品がございまして、
はい、
IC905 単体は、VU1200 2.4GB、 5.6GB で、CX10G を組み合わせていただくことで、10GHz まで、オールモードで運用できます。
はい、それでもさらに今日は24ギガ帯のこうユニットのお話を伺わせていただいたんですが、はい、今現在それを使えるように今皆さんいろいろ日々研究とか実験をしてらっしゃるというお話でしょうか？
そうですね、CX10G と同様に24GHz のトランスバーターという形で 5.6GHz を IF にいたしまして、 24GHz にアップコンバートしてオールモードで運用できる無線機っていうのを実現したいと日々開発作業を行っております。
もうこれだいぶ前から、吉尾さんがもう入社した頃からやられ、もっと前からとか？
ですね、恥ずかしながら昨年度から取り掛かっておりまして、24GHz 自体はまだまだ幼稚園児というか 始めてばっかりという ところになります。
なんかね、昨年のこのマイクロウェーブのミーティングの時にもいろいろやられて、それから1年ということで、なんか去年との違いなんていうことでね、先ほどもお話ししていましたけど、やっぱり日々いろんなところをこうしようああしようっていう感じで皆様と話し合いながら実験してらっしゃるって感じなんですか？
そうですね、昨年度はなかなか筐体が大きかったりとか、削り出しでちょっと新規造形をしなければいけないというところがありまして、コストの面とかでも問題がありました。基盤のロスが結構大きいとか、そういった、うん、問題もございまして、1年通してさらに製品の魅力を出すべく努力しております。
はい、で今なんか今既存のある、うん、CX でしたっけ、なんでそれの、
はい、
それのなんかのやつを使ってという感じで、少し今それで実験始まったというお話でしたよね。
はい、
はい、そうすると結構コスト面なんかも、
そうですね、CX10G 自体は数それなりに出させていただいておりますので、うん、筐体を流用することで筐体のコストというのはCX10G と同等まで落とすことができますので、そういった面で非常にメリットがあるかなと考えております。
はい、じゃあね、これを皆さんきっとマイクロウェーブをやられている方々は、ね、自作でお作りになる方も多いですけど、既存でねこう、あればさらにやる方も増えてくるんじゃないかなと思いますから、じゃあ日々まあ、何年後って感じです。まだまだもうちょっと時間かかるのかな。
そうですね、まだちょっとその品位の問題であったりとか、うん、ございまして、なんか製品化っていうのが見通しが立ててないところではございますけども、できるだけ早い時期にお客様のもとに、はい、お届けできるように努力したいと思っています。
はい、お願いいたします。さあ、そしてそれには、ね、合わせてなんですけれど、アンテナ類もいろいろなんか考えて、作ってらっしゃるっていう話でしたけど、ちょっと興味を持ったのはなんか保温型っていうんですか、なんかこう、はい、トランペットスピーカーのような、なんか普通の丸い感じのアンテナじゃなくて、はい、なんかあれ面白いなと思って見てたんですけど。
そうですね、保温アンテナというアンテナでございまして、測定器、電解強度を測定するとかそういったところでよく使われているアンテナになります。で、その保温アンテナ自体は、非常に普遍的なアンテナというか、よく長い間使われているものでして、今回24GHz 用であったりとか 10GHz 用に、うん、実際自分たちで作ってみようということで、試作させていただきました。
どうですか、試作して結構いい感じですか？
そうですね、感触としてはかなり教科書通りというとちょっとあれですけども、非常に良いものができるのではないかなというところで、実際の測定で評価していきたいなと思っております。
はい、じゃあね、そんなね、機械の他にそういったアンテナ類も、じゃあいろいろ、じゃあもう吉尾さん大変ですね、あっちもやったりこっちもやったりって感じで。
そうですね、少数制でさせていただいておりますので、いろいろなことにチャレンジさせていただいて、非常に楽しくやっております。
実際皆さんね、いろんな今回もこの24ギガ帯を実験しましたということでね、先ほどお話を考えましたけど、実際こういった山に行って皆さんで帯で飛ばしてっていう感じでやられてて、はい、どうですか手応えは？
かなり10ギガヘルツと同様に通信ができておりますので、非常に好感触を得ているというか、もっと頑張っていきたいという機運が高まっているなというのを肌で感じます。
先ほどもちょっと画像を見せていただきましたら、結構綺麗に映ってましたよね。
はい、
ね、でいろいろね、直接波だけじゃなくて屈折波でも飛ばしてみたりとかっていろいろやられてるということなんでね、じゃあどんどんなんか楽しみが増えていきますね。
はい、24GHz 雲の反射であったりとか山岳の解説であったりとか、あのそういったあの、VU 帯にはないようなあの面白いところがあるところでございますので、あの、そういった楽しみをあの VU 帯 の, あの専門のユーザーさんにもあの体験していただきたいなと思っております。
はい、わかりました。吉尾さん自体もいろいろアマチュア無線楽しまれてるんですか？
私あの先日あの一山の試験にあの8月の 受験で合格いたしまして、
おめでとうございます。
まあ、あの家の方にあのアンテナとかはまだあの立てれてないんですけども、あの頑張ってあの立てていこうかなと考えております。
はい、でそしてこちらの方のね、いろいろ制作の方にも関わっているということで頑張っていただきたいと思います。はい、今日はアイコム株式会社の、ちゃんとコールサイン言って言いましょうね、 JP3VHK の吉尾さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。アイコで星の降る日に。
星の降る霧に。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当に12月に入ってね、寒さも本格的になってきた感じですね。
うん、だんだん寒くなってきましたよね、
う
ん、
ねえ、そうですね。さあそれでは今日はどのような、ことが無線界では起こってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね、11月の30日から12月6日に出した記事の中で、特に皆さんの注目を集めたものを少しピックアップしてみました。
はい、
はい、まずはですね、アルインコさんから、新製品が、登場したというニュースです。
はいはい、
はい、といってもアマチュア機ではなくて351メガ帯のデジタル簡易無線登録局、いわゆるデジカンってやつですね、
はい、デジカンね、はい
はい、これのねモビル機が出たんですよ。
うーん、
はい、はい、型番が DRDPM80 という型番です。
はい、
はい、でね、ハムフェアの夏のハムフェアでアルインコのブースで、参考出品で展示していたのでご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけども、
はいはい、
特徴はですね、アルインコさん初めての薄型なんですね。
うーん、
はい、
アルインコさんって今まで結構薄型じゃなかったんですか。
薄型じゃない、いわゆる普通の大きさのモービル機
、はい、
横が180、高さが4センチ5センチぐらいの、
はい、
かなりどっしりした感じの車載機が多かったんですけども、
はい、
これはね今の流行なのか、薄型のスリムな機械で出てきました。
はい、そうなんですね、はい、
サイズがね、まず横幅、はい、125mm、12.5 センチ、
はいはい、
で、フロントパネルの高さ、
はい、
30mm、
3センチ、はい、うん、
はい、で奥行きが 120mm、 12センチ、ですのでかなり薄いです。手のひらに乗るって言ったらちょっと大げさかもしれませんけど、
12センチって言うと大体シングルっていうかね、CD の大きさ、あれですよね。
そうですよね、うん、そんなイメージですよね。だからシングルを何枚か重ねたような感じかもしれないですね。
じゃあ意外とコンパクトかもしれない。本当だ、
はい、
はい、
で重さが 770g、 これはマイクも入った重さなんですけども、
はい、
でですね、特徴はまずフロントパネル小さいとこですけども、ちゃんとしっかりした液晶ディスプレイがついていて、うん、それの照明が、7色から、バックライトの色を選べると。それから業務用のユーザーの方もいらっしゃるんですけども、当然無線のホビーで使う方もいらっしゃるんで、そういう方に人気の S メーターの機能と周波数表示がついてるんですね。
はい、
はい、で、あとアルインコさんね、これ得意なんですけど、マイクロフォンが2本同時につなげるんですよ。
へー、
うん、で、この機種に関してはフロントパネルにから1本、うん、リアパネルから1本マイクを引っ張ってきてですね、
はい、
2本目のマイクはオプションで買わないといけないんですけども、
ほうほうほう、
でそれを同時に使うことができると。
おう、
だから例えば運転手さんと助手席の方が、マイクを握って、交信をするみたいなこともできるわけで、非常に、業務用としては使い勝手がいいのかなっていうふうに思います。
そうですね、業務で使ってるんだったらなんか、ね、こう現場でっていうか2人でこうね、あ、こうそれ違うよっていうよねつって、マイクこう変わらなくていいわけですもんね。
う
ん、
そうですね、うん、おい俺マイク変わらないみたいなことがなくて、ね、
なくてね、うん、
できますので、
はい、
であとはその手元のマイクの音を覚醒して、外付けにしたトランペットスピーカーから音を出すことができる、まあ、マイクアンプみたいな感じですね。こういう機能が入っていたり、
うん、
あと、まあ、取り付けた車がひっくり返ったりするとショックセンサーとかですね、高温になった時には温度センサーっていうのが入ってまして、
はい、
これでアラートを出すことができたりとか、
うん、
結構いろいろな機能が入ってるんですよ。
コンパクトなのにすごい、うん、すごいですね本当に、
いろいろ盛りだくさんで入っていてですね、
はい、
ああよく作り込まれてる機械だなっていうふうに思いました。
そういったものがね発売になるってことで、やっぱりアルインコさんっていうと先ほどもいろんな液晶が変わるって言いましたけど、それ結構いい、はい、ね、普通の機械でも今までアルインコさんだと綺麗に変わってましたもんね、
うん、
液晶板がね、いろんな色に、
好きな色に変えられますみたいな
もの
も
そう7色みたいな感じでね。
そうそう
そう、はい、じゃそういうのは受け継いだデジカンがじゃできたって感じなんですね。
はい、はい、そうですね。
はい、
12月の20日頃には出荷が始まるらしいんですが、
はい、
値段はねオープン価格の扱いになってるんでちょっとまだ実売の価格がわからないような状態です。
うん、はいはい、まあでもね業務用で使う方には結構ねいいものができたって感じですかね。
う
ん、
そうですね、うん、ちょっといい機種だなと思ってやっぱり無線ホビーで楽しんでる方も多いんでこの記事が、人気を集めたっていう感じですね。
はい、わかりました。はい、そして続いては、
はい、続いてはですね、JAL が第76回の理事会報告を会員専用ページに掲載したよっていうニュースなんですけども、
はい、
これだけだとなんだかわからないんですが、JAL って大体2ヶ月に1回ぐらい理事さんが集まって理事会っていうのをやってるんですね。
はいはい、
でそこでこんなことが決まりました、話し合われましたっていうのを、1週間ぐらい後になるとホームページで会員用に公開してるんです。
うん、
でこれの中でですね今回見ますとまず来年からアワードの申請料が値上げになりますっていう記事が決定が出てるんですね。
はいはいはいはい、
2000円だったのが3000円、うん、それから JAL 会員1000円だったのが1500円に4月からなるそうです。
まあ、物価も上がってきてましたからね。
うんうん、まあ、そうです ね、
はい、
それと、会員の開放 JAL ニュースが、2026年の夏から電子化になって16ページサイズのものになると。
うん、
で今 JAL ニュースの中でかなりページをされているコンテストとか地方だよりっていうのはもう全部 JAL ウェブで見れるようにしますという、うんうん、決定が書いてありました。
はいはいはいはい、
はい、で何よりも注目を集めたのはですね来年のハムフェア、
はい、
ハムフェア2025の開催日と開催場所が決まったということが報告されていました。
はい
はい、日付がですね8月の23日の土曜日と24日の日曜日、
はい、
はい、場所は今年と同じ有明ジメックスになります。
うん、まあ使いやすいっていう人と使いづらいっていう人と、まあ、結構意見は分かれてますけど私は良かったんじゃないかなと思うんですけど。
うんうん、そうですね、外でお食事をすることを除けば使い勝手が良かったですし、
うん、
丸ごと、ね、ハムフェアで占有できるっていうのは落ち着いてていい感じでしたよね。
そうですよね。あとはなんかね、うん、いろいろ課題となってるのがチケットの販売のところに朝並ばなきゃいけない、それをどうか解消を、ね、していければ。
そうですね、
うん、
前売りで買ってても結局並ばないといけないみたいなことがあったりして、ちょっと行列はなんとかならんかなと思いますよ ね。
あとこの今の世の中デジタル化なんですから、まあもってなんか QR コードかなんかでねピーッピーってやって ね、うん、でも入り口がそうするといっぱいありすぎちゃうっていうのもいけないのかな。
あ、そうかもしれないです ね、
ね、
うん
うん、
ハムフェア .jp っていうサイトで来年のハムフェアに向けたアンケートも取ってその結果も公開になってるんですよ。
はいはいはい、
でそれを見るとやっぱりそういう入場の仕方なんとかしてくれとかね、
うん、
もう改善してくれっていうような意見がたくさん出てそれが書かれてますので、
そうですね、
ちょっと、うん、主催者の皆さんいろいろ来年に向けて考えてほしいなというふうに思います。
ね、あとはなんかいろいろ今関東の方聞くとそういったハムフェアフェアのそういった実行委員ではないんですけどなんか 会、はい、会ができたらしいですよね。
あ、はいはいはい、
はいはい、それでなんかみんな意見を出し合っていろいろいいハムフェアにしてこうみたいなことで、うん、検討会みたいなのができたっていうのは聞いたんですけど。
そうですね、
うん
うん、確か、東京支部の皆さんとか関東 の、 皆さんがいろいろ温度を取ってるというか、
はい、
ちょっとハムフェアの意見を集約してっていうことでねやってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、まあ、何より私たち の、 一番の楽しみなんでね。
そうですよね、
使い勝手良くなってほしいなと思います。
うん、もう一つ気になったのは入場料がと思って。
そうなんです。今まで一般は2000円、はい、デジャール会員は1000円でした、
はい、
ところがですね来年ハムフェア2025は一般がなんと3000円になります。
はい、
はい、で会員の方は1000円、それから 22歳未満の方は無料というのは、ここは変わらないんですけどね、
はい、
2000円が3000円というのは結構思い切ったなという感じでおります。
であと、はい、多分女性が1000円とかそういったものもなかったですよね。
書いてなかったから多分同じ料金を取られるんじゃないかな、ね、という。いや、
あの女性がそういった無料だったり1000円だっていうのは、子供さんをお母さん一緒に行ってって言って連れてくる場合、ね、お母さんそれでいい、よかったな、子供さんただでお母さんも安く連れてこれてみたいなのでよかったのかなとも思ったんですけど、そうするとねえ、ちょっとまたいろいろある
ね、無料、お子さん無料でもお母さん有料で、お母さん非会員だと3000円っていうとね、ちょっと連れてきたくなくなっちゃう感じはあります
ね。そうですよね、ちょっとそこら辺も、どうかなみたいなのも考えたんですけど ね、まあ、はい、じゃあそういったことがあったということで皆さん注目でアクセスしたんですね、
はい、そうですね、ちなみにあのハムフェア2025キャッチフレーズがもう決まってます、
はい、
ジメックスで羽ばたこうアマチュア無線の世界だそうです、
はい、ジメックスで羽ばたこう、はい、
羽ばたこう、
はい、羽ばたこう、さあ、あともうちょっと短めにもう一個ぐらいなんかないですか。
はい、ジャパン日向ぼっこの会というですね、いろいろユニークなアワードを出しているあのグループがあるんですけども、
はい、
ここが、今年の12月から1年間の、あ、ごめんなさい、2年間の、期間限定で、今度はですね、国内のゴルフ場を集めてみましょう、略称ゴルフ場アワードというのを始めることになりました。
まあ、ゴルフ好きもいらっしゃいますからね、たくさん、ね、
でもね、あのすごいんですよ三田さん、あの日本に整備されたゴルフ場って何箇所あるか分かります？
もう何百箇所なんじゃないですか。
これあの書いてあったんですけど、845の市区町村に合計2039箇所あるそうです。
そんなにあるの。いや、その中でね、結構大部分茨城占めてると思います。
そうですか、はい、
茨城ゴルフ場多いですから。
あ、そうですね、
はい、
これですね、このアワードはその中から、500勝1000勝1500勝パーフェクト賞とかあってですね、まあ、皆さんゴルフ場のある所在地の行政区域の局と更新するっていう感じなんですね。
あ、ゴルフ場でやるんじゃないんですね。
はい、で、例えばその茨城県というか水戸市なら水戸市にいくつものゴルフ場がある場合は、
はい、
同じ日に、1回の更新で、カウントできるゴルフ場は1つですと、ただし同じ日に同じ局と同じ行政エリアで、複数の更新したときは、まあ、複数分2とか3とかのゴルフ場にカウントすることもできますっていうなんかルールになってるみたいです。にしてもちょっと大変、パーフェクト賞は。
でも好きな人はゴルフ場回んじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
茨城ももう本当に密集してますから一日で回れますよ。
ああ、今ほら山の上のソタとか公園のポタとかありますけど、はい、今度ゴルフ場でゴタですかね。
うまい。
はい、
じゃあお後がよろしいようで。
はい、
じゃあ今週もね、羽田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、失礼します。ビームアンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。はい、もう本当に寒くなってきましたからね、移動運用もそろそろ皆さん納めなのかな。ね、もう今年もこれぐらいで終わりにしようと、いやいやいや寒い中行くよっていう方もいらっしゃるのかな。そういう方はね、暖かくして風邪のひかぬようにお出かけになってくださいね。はい、ということでビームアンテナ、来週はですね、アイコムフェアイン両国の方で公開収録させていただきました模様を放送させていただきますので、皆様楽しみに待っててください。それではビームアンテナ、そろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。